はい、というわけでグレートギデでございますけども、ね、先月ちょっと恥ずかしいことがありましてね、もう思い切って、5回目の配信ですとか言ったら6回目だった。今日7回目でございますけども、本当に回数も数えられないのかお前はということでございますけども、ね、最近ちょっとね、びっくりすることってさ、うちにいてさ、なんか落ち着かないんだよね。こう、おろおろしちゃってさ、なんだろうと思ったらさ、あれだね、洗剤とさ、漂白剤変えたの。だからなんかさ、人ん家にいるみたいな、ずっと昔なかった、なんか友達ん家行ってさ、タオル借りるとさ、なんか違う匂いでさ、あ、自分家じゃねえなってそこでわかるみたいなね、そんな、経験を、いたしましたけどもね、今日は、そんな本当に細かい話をしていきたいと思いますんで、最後まで、お付き合いください。それではいきます。グレートギダユのお笑い音楽館。本当にね、何が起きるか分かんないよね、人生いろいろ長く生きてるとさ、もう60年も生きてるとね、本当にいろんなことが起きるわけよ。その、なんて言うんだろうな、その洗剤の話だからもうどうでもいいんだけど、スマホ変えたんだよ、スマホを新しくさ。それも違うんだよ、バッテリーがね、もう、なんだろう、もう下手っちゃってさ、2年しか使ってないのにさ、すごいね。うち出るとき 100% なんだけどさ、バス停着いたら80になってて、バス乗ったらゼロになって、すごいよね。もう何ジェットコースターだってもうちょっと緩やかだぞ、みたいな感じがしてさ。ほいでさ、行ったの。なんだい、ドコモっつうとこさ、行ってさ、バッテリーの間よ、相談に行ったんだよ。これバッテリーがね、なんかすぐ減っちゃって、困って仕事にならないんですよ、そうですかって相談に乗ってもらったんだけど、気がついたら新機種買ってたのね。すごいダメだね、説明上手っていうか、説明上手って俺がバカなの分かんないけど、もう帰りになんか紙袋を渡されて、はいっつってさ、もう新しいスマホを持ってましたけどもね、なかなかこれが使い方がなんだろうね、もうスマホの初めてじゃないのにさ、いろいろこう使い方が分かんないっていう、だらしない、これもね、しょうがない、昭和の人間はね、もうやっとなんかあれだもん、仕事真っ最中の時に、あれだもん、携帯が出たからさ、もう大変だよ、慣れるのいろいろ。ね、そんな今日は、IT にまつわる話が出てくるかどうか分かんないですけど、よろしくお願いいたします。
すべての音は、ここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、ということですね、いろんなことが起きるんだけどね、もう面白いことあったんだ、結構まあね、俺のブログとか見てる人聞いてってくれたりするのかね、なんだよ、岩下のさ、新生姜っていう生姜があってさ、それこういろいろ美味しくてさ、こう食べてさ、なんだろう漬け汁とか残るじゃん、汁、そのお汁でね、きゅうりとか大根とかかぶを、つけると美味しい。まあ、これも、もともとはさ、岩下の新生姜のホームページ、あそこにあってさ、それを真似しただけなんだけど、そう、そんなことやってたらさ、それは社長の、ね、岩下社長の目に留まってさ、 あのこの間行ってきたの、あの、まあ、行くのは2回目なんだけど、1回目行った時社長いなくてさ、おそれであのあれだよ、仕事決まったからね、あの11月にね、あの岩下の新生姜ミュージアムってなんだ、栃木に、あの調べてね、栃木にあってさ、あのそこでイベントやんの、すごいよ。あの一緒に出るのは萌えあずっていう、いっぱい食べる人いいんじゃん、あの人となんか出んだって。そうで、何やんだろう、まあいろいろね、あの社長も結構ギタリストなんだけど笑うよ。ね、岩下の新生姜のテーマカラーがピンクだからさ、ピンクのものがすげえいっぱい飾ってあるってさ、で大体からその新生姜ミュージアムがさ、生姜がメインだからね、生姜だけであんなに成り立つんだみたいな、すごいとこでさ、もう社長の生姜愛が、とてつもないんだけどさ。でね、なんかね、知り合いがね、ピンクのものを、見つけるとね、電話かかってくるんだって、社長こんなのありますよ、って。で、まず行ってさ、驚いたのがなんかね、どこのメーカーだったっけな、あ、スクーター、ピンクのスクーターがあってさ、うわーと思ってさ、そこの横にパッてとさ、なんかフェンダーのギターアンプがあるんだけど、それもピンク色なのよ。うわ、すげーと思ってさ、したら、社長がさ、これ僕の宝物なんですってさ、アコースティックギターを持ってきたんだけど、まず、驚いたのはピンクなのね。ピンクのアコースティックギターで、パッてさ、表面見たらさ、ハミングバードっていう、ギブソンのね、有名なアコギなのよ、アコースティックギターなのよ。俺、初めて買ったアコギが、あ、だもんね。まあ、本物買えないからさ、当時のグレコの、ハミングバードを、もう 40年ぐらい前に6万円で買った記憶があるんだけど、パッてさ、ロゴ見たら本物なんだよ。本物のギブソンのハミングバードで色ピンクなので、これもしかして社長がこれ後塗りですかって、いや違うんですよ、このまま売ってましたとか言ってさ、うわーすごい、このまま売ってたとか思って、それもやっぱ、ね、お友達がこういうの売ってるよっつってね、電話かかってくるっつってたから、あれだね、社長狙われてね、きっとね、僕はピンク色のものがあると知り合いから電話かかってきて、社長買っちゃうっていうね、すごいなるんですけど、すごいよ。だから当日ね、その萌えあずさんね、会ったことないんだけど、大食いチャンピオンの人でしょ。で、何すんのかなと思ってさ、で、すごいよ、ちゃんとさ、食堂っていうか、喫茶店が中にあってさ、メニューに全部生姜が入ってんだよ、すごいんだよ。ピザ頼んだら、トッピング生姜だとかね、まあ、美味しいんだけど、さっぱりしててさ、あと、ピンクジンジャーエールとかさ、売っててさ、そこで、なんか、萌え宿さんと大食い対決してくれまで、やめてくれよとか思うよね。それさ、ね、いや、もう言ったら、まあ、前世紀。ね、もう30年前とかだったら多少だよ。多少は食べることできたけど、今食べられないし、そう、あの人に勝てないよ。飯とかキロ単位で言う人いないもんね。だからカツ丼2キロとかさ、何人前じゃないね、2キロ。すごいよね。そういう人がね、なんか、当日いろんなもん食べたりするらしいんだけどさ。あとね、ちょっとこれ言っていいのかな、メインはちょっとね、岩下の社長がギタリストだからさ、で、あとベーシストがなんかいるんだって。それで俺、社長がギター弾くようになったら太鼓叩きますよっつって、バンドもしかしたらやるかもしれないっていうね、そういう流れになってるんですけどね。もうそういうすごかった。面白いね。なんかね、でもね、二代目の社長だからね、すごいもう好き勝手って言ったらもうあれだけど、いろいろできてさ。で、本当に、そういうんじゃ、もう、高さがね、3メートルぐらいの、新生姜のオブジェがあってさ、そこ、下の方にこう、顔を出す穴があって、ね、よく観光地とか、穴を出してね、顔を出して、そこからやるんだけどさ、でっかい新生姜からさ、顔出てんだけど、全体を撮ると、誰の顔かわからないというね、あと近くに、アップで撮ると、何に起きてんだかわからない。でもさ、そこにさ、プロジェクションマッピングっての、あれでさ、そういうんだよ、春夏秋冬、もう季節代わりでさ、いろいろ動画なんていう言い方していいのか分かんないけど、なんか流れるんだけどさ、すごいよね。なんだろうね、力入れるよ、自分の会社だからそうなんだけどさ、 まあでもね、今度11月で寒くなるとさ、あれだってよ、駐車場のところに足湯ができますとか言って、すごいねとか言って、すごいっすねと、そんな、まあね、また行ってみようかと思うんですけども、なかなかね、でもね、新生がね、言ってた、社長も。でもそう、何がすごいってさ、こう一般の人がさ、うちの近所のスーパーに、岩下の新生姜ないんですとか言ってさ、すぐ営業かけて置いてもらうようにするとか、すごいすごいね、行動力すごいねみたいな、そういうふうにやっぱね、一つのこう事業をこう起こす人っていうのは、そういうとこがやっぱ長けてんだなとか思うけどね。まあね、そんな人に、ちょっとね、の目に留まってね、そうやってね、お仕事を一緒にさせていただくっていうのはね、ありがたい限りでございますけども。仕事といえばね、この間ね、またね、ちょっとね、変わった、お仕事をしたんですよ。あるね、まあ、お友達なんですけどね、おときさんっていうね、おときさんって言っても加藤時子さんじゃないよ。全然知らないからね、加藤時子さんは。おときさんってね、ときさきさくらさんっていう、踊り子さん。まあ、言うと、まあ、ストリップ。でこう踊られてる方なんですけど、その方はですね、ちょっと無期限で活動をこう休止するっていうんで、それのカウントダウンライブね、3日間まあ、都合4日間か、前夜祭と、本編が3日間あってさ、それをね、新宿のね、プー、これはもう知る人ぞ知るだよね、新宿プーってすごいよね。俺な、何が驚いたってさ、30年前にそこにさ、うちの柳幽霊くんと映画見に行ってんのよ。すごいちっちゃいんだよ。50人も入るか入らないかぐらいのとこなんだけど、そこでさ、フリークスっていうさ、ちょっとね、なんかサーカスのさ、見せ物小屋の映画だったんだけど、もうだってさ、日本でさ、そこだけしかやってないのよ。他のとこじゃもう上映できないようなね、内容の絵だったんだけどさ。それを見に行ったことを思い出して、あ、もうプーって聞いた瞬間にそれを思い出してさ、そのプーを作った方がいるのね。その方に、いや実は僕これこれこれこれ30年前に言ったらすごい感激してくれてさ、あ、そうですか、なんかやっててよかったみたいなね、そんな風に言っていただけると、ありがたいです。でもそうね、俺はフリックスで泊まったけど、幽霊君はその後に何だろう、ピンクフラミンゴ見に行ったっていうデバインだっけ、すごいよね。何の映画見に行ってた幽霊君はみたいなさ。そうで、そう、何がすごいって、その、まあ、ね、最初はさ、こう、出てって、まあ、ギター漫談やってください、みたいな、そういう感じのノリだったんだけど、もう、俺さ、大千秋楽なんだよ。だから、すごいよ、初日のさ、ゲストがさ、直行くんだよ、今もう、飛ぶ鳥を落とす勢いの。もう、笑点出てから、すごいもんね、ブレイクの仕方がね、酔っ払い漫談の。面白いんだよ。何が面白いって、ね、本人も、酔ってるから。本人も酒飲んでるっていうのはすごいんだけどさ。でね、二日目がさ、知る人ぞ知る、久保慎二さんというね、もう、男優さんでございますけど、とね、篠原美香さんっていうね、浅草21世紀という、元、月食歌劇団の、もうセンターでございますけども、そのお二人がね、今ちょっとコンビを組んで、いろいろね、CD とか出されてる、その二人が二日目のです。で、大千秋楽ですよ、昼夜2回。俺でいいのかなとか思ってね。ね、みんなね、ね、おときさんの踊るのとかさ、見に来て、その合間に、ギター漫談で、そんなふざけたネタやって、だみんなまあ怒ら、昔そうだよね。殿はよく言ってたけどさ、ストリップ劇場行って、で、ストリップとストリップの合間に、そういうコメディアンがさ、あれじゃん、ネタとかやるんだけど、誰も聞かないしさ、見ないじゃん。みんなだって女性の裸見に来てるからさ、そこでやんのお前大変だぞっていうことを言われてさ、あ、それはそうだよなと思ったけど、その気持ちがなんかね、ちょっとだけ分かったよね。そう、すごい、まあでもね、あったかいお客さんで、ちゃんと聞いてくれてね、よく笑っていただきましたけども、そう、それで相手よ、最初はさ、そのギター漫談だけやっていただければ全然、まあ、演出のね、磯吹さんっていう、この方も仲良しなんだけど、いてさ、その話だったんだけど、当日行ったらさ、最後に義太夫さんのギターと歌で、 おときさんが踊るのはどうでしょうってさ、急に言うんだよ。当日のサウンドチェックの前に。俺どうしようかと思ってさ、そんなね、そういうね、脱ぎ系のね、そうしっとりしたさ、和服を着てさ、こう、着物着てこう踊るんだけど、そんなバック、ね、できない、雷とか弾いたらすげえ怒られるだろうなと思ってさ、そしたらさ、いい曲が見っけたのよ。夢芝居ってさ、梅沢富美さんの。あれ、速攻で練習してさ、うん、でそれを弾きながら、弾き語りだよね。恋のカールクイーンとか歌いながらさ、やるんだけど、横でだよ。すぐ横でさ、その踊り子さんが脱いでいくわけじゃない。もう大変だよ、目が。ギターも歌詞カードも全然目がいかないよね、そっちね。横でその抜かれた日にはね、そっちにどうしても目がいってしまうな、みたいなことがね、あったんですけども。いやー、でもね、すごいね。もう何年やられたって言った。そう、だから俺、あれよ。もうこんなこと言ってさ、すげえみんなに笑わないけどさ、今年61じゃん？で、一昨年59歳でさ、初めてストリップを見に行ったのよ。上野の、ストリップ劇場？まあ、小屋、ストリップ小屋って言っていいのかな？さ、すごいよね。あんな狭いとこでやってる知らないからさ。でさ、10時開演で12時、違う、10時会場の12時開演か。で、もう常連さんはみんなさ、こう、椅子にこう、荷物とか置いてさ、そこお茶飲みに行ったりとか、全然わかんなくてさ、まあ、とりあえずこの荷物の置いてない、ちょっとこの辺に、陣取ろうってさ、座ってさ、もうだって目の前だからね、目の前3メートルぐらいで、もう大変ですよ。もうすごいの。ストリップ見に行ったのにずっと見らないで、見れないで、下向いてたっていうね、途中で言われ、何しに来たのってみんなに言われて、見ないんだとか言われて、見られないですよ。ねえ、もうびっくりです。あんなで近くで。そう、でも結局ね、なんだい、上野とさ、大和ってなんか、神奈川なのかな、あれは。の方にさ、見に行ってさ、すごい、芸術だね、やっぱりね。さ、こう、ポーズをとってさ、こう、女の人がポーズをとってさ、ピタッて止まった時の、美しさってやっぱすごいね。いや、そう、やっぱりそれをやるためには、体鍛えなきゃいけないしさ、踊りも、勉強しなきゃいけないしっていうのがあってさ、そういうのを、やっぱ、ね、芸事っていうのはすごい大変なんだなっていうのは思うけどね。でも、うん、まあ、あれだよ、その、ね、新宿で踊られた時はね、ちゃんとこうニップレスもしてるし、もう下はもうね、もう脱がないで、もうそういう、大変な、今ね、厳しいからね、なんていうの？取り締まりが。そう、脱げなくなって一番、困ってんのはね、うちの井出らっきょさんと上島竜兵だから、ね。脱げないで、スタジオで。スタジオでさ、録画だったらさ、脱いでもいいと思うじゃん、普通。まあ、脱いでもいいと思うじゃんって言う方がまずおかしいのかもしんないけど。そう、いいでよ。スタジオでもさ、不特定多数の人が見てるところでさ、脱いじゃいけませんって言ってさ、ブリーフは履いてなきゃいけないやって。そう。で、それについてさ、うちのラッキョちゃんとさ、リュウちゃんがさ、すごいんだよ。肩落として二人で喋ってんだけどさ、もう、なんだろう。羽をもがれた鳥のようにね、もう、仕事の7割がなくなっちゃったね、みたいな。すごいよね。だって、井出先生はだって、日本の六大ドームで全裸になってんだよ。すごいよ。六大ドームを制覇したのはもう X より早いからね。井出先生の方が。もう、ね、まあ、言ったかもしれないけど、いろんなさ、ほら、シーズンオフにさ、あれ、ファン感謝デーに呼ばれるの、野球のさ。で、そこで、まあ、当然ね、たけし軍団対、そこの球団と試合するんだけど、大体約束ごとでさ、3回とか4回で盛り上がって、井出先生がこう、バッターボックスに立った時に、わざとこう、危険球ね、ビンボール、頭のあたりのところにはぶつけないよ。絶対ぶつけたいんだけど。そう、バンって投げて、それをきっかけに乱闘が始まるの。 もうあの両チームさマウンドのところにわーって走ってって、でマウンドに集まって何をするかっていうと、真ん中で一生懸命井出先生が脱いでるわけですよ、ユニフォームを。早く早く早く、ベルトベルトとか言いながらさ、でわーって揉めて、もう、乱闘をしているような様なんだけど、パッて引くと、あのマウンドのところに井出先生が全裸で立ってるってね。それはね、本当にね、もうすごいね。あのお客さんがまあね、前にはさ、さすがにないんだけどさ、あの3万人とか4万人が大爆笑するで、でまたさ、その全裸がさ、オーロラビジョンに映るのよ、神々しいよ、もうオーロラビジョンの井出先生の全裸すごかったね。あとさ、持ちネタでさ、正月になるとさ、鏡割りっていうの、あのほらおめでたい、たる、糸だるみたいのさ、あの、バンって割ってさ、みんなでこう、あの、おみきっていうかさ、お酒飲むじゃん。で、その時の井出先生の持ちネタが、バンってその、たるが割れた時に、股間にタオル当てて、バーって横から出てきて、すいません、露天風呂どこですかっていうのがあって、それで、その、たるの中に入ろうとして、みんなに怒られるっていう、そういう、持ちネタがあったんだけど、これはさ、ロッテで、まだマリーンズになる前だね、まあ、あの川崎球場とかに本拠地があった時だからさ、ロッテ、そう、うちだってすごいんだよ、阪神と、あれだからね、ロッテと名球会と、やって、3つとも軍団勝ってんだよね。あの当たり前だけど軟球だけどさ。そうです、ほらね、昨日とついぐらいさ、あの金田さん亡くなったじゃん、もうショックでね。もう金田さん名球会やった時にさ、軍団勝ったらさ、まあ、こう終わった後すげえ怒ってさ、ダメだこんなゴム割りじゃとか、高級でやろう高級、今から高級でもう一回やるぞとか言ってさ、みんな危ないからダメですって言ってさ、そうみんなに破壊締めで止められたけど、金田さんね、本当にね、400勝ですよ、それは4000三振すごいよね。そうそう、それでロッテとやった時に、あの鏡割りやってさ、でバンって割れたら、まあ、あの女いつもの通り普通に出てきたのよ。ここに倒れてさ、あの大浴場どこですかみたいな、その時ちょっとだけあセリフ変わってるとか見て思ったんだけど、そしたらさ、あのまさかり投法の村田兆治さんいるじゃない、あの人がマジに怒ってさ、何やってんだお前はってすげえ怒られて、あのいいよね、いい大人がね、股間にタオル当てたまますごい下向いてこう、あのうなだれてるっていうさ、もうそれがあのオンエアになった時は本当におかしかったけどね、笑ったなと思って、すごいよね裸の、でもさ強いよやっぱ裸は。よくさ、あのラッキョちゃんとさ、営業とか行かされんだけど、あのね、企業のパーティーとか行ってさ、で、まあ最近俺が出るわけよ。でギター漫談とか言ってたんで、普通に、ね、ネタ、浅草でやってるようなネタやんだけど、やっぱみんな飲んでるし、食べてるし、なかなかこう、あれだよね、あの、ネタ聞いてくんないよね。それ当たり前ですよね。まあ多少はね、笑ってくれたりするのはあんだけどさ。でさ、もう、まあ行ったなと思ってさ、まあ15分とか20分頑張ってやるんだけど、あのそこじゃ続いては井出らっきょさんですどうぞって言うと、やっぱ裸で出てくんだよ、あの股間にタオル当ててさ、大浴場どこですかって言うんだけど、そのもう爆笑なんだよね、それがね。もうこっちはさ、喉から血が出るほど喋ってんだけど全然受けないんだけど、もう井出先生の裸強いなっていうのね、あれはもう羨ましいけどね、もうキャラだからね。うん、で、あの、もう、こっちもさ、もう腹立つからさ、で、その、裸で出てて、一笑いやって、ラッキョちゃんが服を着て、それで二人でこう、ちょっと漫才みたいの始めるって言うんだけど、ずっとさ、あの、服着せに行かないの、俺、ずっと喋りかけてて、で、あの人、股間にタオル当てたままずっと漫才やってるの、面白いよね。ざまみろみたいな思ってたけどね。ねえ、いろんな仕事がありますよ、世の中には。本当に。だからね、来年やでしょ？オリンピックじゃないですか？ 2020 年の2回目の東京オリンピック。だって東京オリンピックが近づくと、あのね、いろいろ思い出すことあってさ、あの、うちの師匠が昔あのね、コントでいろいろこう、新種目考えようっつってさ、 そういうね、一番今までくったらね笑ったのはさ、全裸 400m リレーでしょ。これ喋ったかな、4人立ってでしょ、走者がさ。でさ、あれだよ、第一走者だけパンツ履いてんだよ。あとの3人全裸で立ってんだよ。もう、勘のいいお客様は何がバトンか分かるでしょ。すごいよね、100メートル走ってきてパンツ脱いで、それを第二走者が履いて走るんだから。もうあれだよ、もう100メートル走ってきたやつのパンツなんかすんげえ生温かいからね。もう、病気が心配だよとか思うよね。本当に。すごい、そんなね、まあ、間抜けなこといっぱいやってきましたけども。そう、そう、この間俺の友達がさ、お前ね、お笑い音楽館ってやってるわけには、まあ、音楽の話あんましてねえなっていうのは、痛いところを疲れてしまいましたね。ちょっとね、いろいろね、音楽の話をちょっとしてみようかなと思うんですけどね。まあ、一発目の放送をね、聞いていただいた方は、わかると思うんですけどね、ね、シカゴっていうバンドが中学の時に好きになって、もうずっとシカゴ一辺と、もうアメリカンロックばっかり聞いてて、だからね、本当にちょっとね、高校入るまですげえ偏ってたの。うん、だってもうパープルも、チェペリもさ、他のバンドとか何にも知らないで高校上がって、でそこで初めてさ、ギター部っていうの入った時に、友達だったさ、仲があったやつはいいんだけど、そいつがいろいろ聞かせてくれてさ、それでブリティッシュの音楽にこう、触れるんだけど、なんかさ、やっぱあれなんだよね、ジャケットとかさ、見てもさ、あれじゃない、ブリティッシュってなんかさ、ちょっとシュッとした人がやってんじゃん、みんな。細身のさ、ピッチピチの、なんかパンツとか履いてさ、無理だよね、俺、そういうの。ダメだよね。なんでだってアメリカンロック行ったかって言うと、ね、見た目が汚くて、見てて安心するからだからね。ZZ トップなんかすごいよ。ヒゲとか、もしゃもしゃでさ。あんな人がね、セシリアンドカポノの。俺最初、殿に会った時に、あ、お前セシリアンドカポノだろうって言われて、なんでそんなの名前知ってんですかって驚いたことあったけど、そう、そうやってね、ブリティッシュとかして、それでまた大学入ってさ、そういうクラブ入って、いろいろ知るんだけど、ね、だから、でもそれでもさ、あれなの、よく考えたら高校の時にさ、ホンダ芸能っていうね、会場整理のバイトやってたのよ。いろんなほらライブとかさ、コンサートのさ、会場整理。それでさ、いろんなの見てんのよ。だ武道館でやっとキスね、もや見たし、バンヘイレン見たし、あとな、中野のサンプラザでウィッシュ・ワン・アッシュなんて見てんで、アンディ・パウエルがさ、フライング V 弾いてるよとか、いうのも見たし、いろんなの見たんだけど、ごめんなさい、見たって嘘をついてました、今。ね、会場整理は、ずっと、ステージに背を向けてなきゃいけないんで、音は聞いてましたけどね、見ることはできませんでした。本当に、そんな、あれだけどね。そう、だからね、結構ね、音楽には触れてたんだけど、で、大学入ってバンド組んで、初めてね、やったキス曲がね、キスのデトロイトロックシティっていうのをやってさ、そこでこう、いろいろこう、シカゴと違う音楽に、触れたりするんだけど、やっぱね、ブリティッシュってさ、特にキーボードがさ、なんかさ、アレンジがなんかクラシックの匂いするんだよね。なんか、ジョン・ロートとかもさ、そうだしさ、なんかね、それがね、ちょっと、んっていうのがあってさ、うん、まあ嘘だよね。見た目が安心できるからアメリカンロック行ったんだろうって言わせようとそのままなんだけど、そうでもね、なんかもっとね、ちゃんと勉強しておけばよかったね。本当に今になってね、いろいろ後悔はするんですけども。でもね、面白かったよ、昔。そっくりさん、コピーバンド大会ってなって、なんか池袋の方で。それのね、審査員だから MC やってさ、すごいんだよ。ディープパープルのコピーバンドでさ、ディープピープルっているんだよ。すごい、バッドカンパニーのコピーバンドでさ、バッドカタマリーだ。すごいよね。どんな悪い塊なんだろうみたいなさ、そう。だからね、今回はね、ちょっとね、音楽の交わる話をしましたけども、来週はちょっとね、音楽に重きを置いて送ります。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、 今から一緒にやってくれない？
お、すごいね。やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった。まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん。ぜひチェックしてね。
はい、というわけでですね、今日もなんだかパーパーパーパー喋ってしまいましたけども、ね、せっかくね、こうお笑いと音楽をやってるんで、そんな面白いことをやりたいなと思って、最近はこう浅草とかね、寄席出たりとか、いろんなライブにこう行ってね、ギター漫談っていうのをやってるんですけども、昔ね殿に言われたことがあってさ、あのコミックバンドが今少ない、こう少ないから狙い目だって普通考えるんだけど、もうよく考えろって、少ないっていうことはお前需要がねえってことだぞっていうのを言われてさ、あ、やっぱもう全然考え方が違うんだなみたいなね。でもね、まあせっかくね、あの日本にはそのボーイズっていう、カテゴリーがあるわけですよ。ギターギターというかね、音楽を、聞かせながら、こうお笑いをやるっていうのがあってね、うん、せっかくそこにねこう入れていただいたんで、なんとかねこう盛り上げていきたいなと思うんですけども、やっぱねこうそこ人口が少ないですよ。もう今ギターとかを持ってそういうお笑いやってる人がね、だからねこれからはちょっとねその辺も含めていろいろ考えていかないと本当にね、あの絶滅しちゃうんですよボイスバラエティ業界。上はどんどん死んでいくしね、新しい人入ってこないし、もう絶滅危惧種だみたいなね。頑張ってね、ちょっとね盛り上げていきたいんでございますけども、面白いよね、あのミュージシャンがやる面白い音楽とお笑いさんのコミックバンドっていうのさ、似てて非になるものがあるっていうのね、もしかしたら次回はね、そんなところを話してみたいと思います。どうもありがとうございました。